10ページお知らせプラス、町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。第13回俵本町商工会青年部ドロンコバレーボール大会、7月21日月曜祝日午前8時から、中央体育館南側すぐの田んぼ。参加資格、小学生以上の男女で遊び心があり健康に自信がある人。参加費1チーム15,000円、保険代参加賞を含む。試合形式、1試合6人制ソフトバレーボール使用。申し込み方法、5月17日土曜午前9時から31日土曜午後5時の期間に QR コードから申し込み。 QR コードがあります。応募多数の場合は抽選。出場チーム数拡大。運営ボランティア募集中。俵本町商工会青年部事務局、電話32-2552。北中学校が文部科学大臣表彰を受賞。令和7年度子どもの読書活動優秀実践校に北中学校が選ばれました。これは子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高める活動について優れた実践を行っている学校、園、団体、個人に対して授与されるものです。早朝読書やビブリオバトル、生徒を中心とした図書委員会活動、司書教諭による図書だよりの発行、町立図書館と連携したブックトークなど、多岐にわたる長年の実践活動が認められ今回の受賞となりました。ビブリオバトルの様子の写真があります。教育総務課学校教育係、電話 34-2074。 俵本吹奏楽団第20回弥生の里コンサート、6月8日日曜、会場午後1時30分、開演午後2時。入場無料、全席自由席。出演、俵本吹奏楽団、俵本中学校吹奏楽部、北中学校吹奏楽部。ゲストプレイヤー、トランペット奏者ユン・ファソンさん。曲目、第1部シンフォニックステージ、第2部俵本中学校北中学校ステージ、第3部ポップスステージ。問い合わせ、文化振興課、電話 34-7000。 俵本吹奏楽団団長藤本、090-9615-0124。 俵本の水道水は国の基準内です。有機フッ素化合物 PFAS 検査について、検査を実施した結果、国が定めた基準を下回っていました。実施日、令和7年2月。実施場所、西武田伊予道排水場間末給水栓。検査対象、 PFOS、 PFOA。 検査結果、5ナノグラムパーリットル未満。国の暫定目標値、50ナノグラムパーリットル。水道企業団の広域化に伴うお知らせ。請求タイミングの変更、2ヶ月に1回、2ヶ月分の金額請求となります。水道料金の口座振替日、給料金、検診日、口座振替日の順です。3月前半検診、5月15日、3月後半検診、 5月27日、県広域水道企業団の QR コードがあります。県広域水道企業団指揮事務所、電話 32-2967。11ページ、ふれあい収集を拡充します。4月1日から、ふれあい収集の要件を緩和します。ふれあい収集とは、町内にお住まいで、高齢、障害などの理由により、家庭から排出されるゴミを、自ら集積場に出すことが困難な人のために、収集員がご自宅にゴミの収集に伺う制度です。要件が緩和されました。1、対象年齢の引き下げ、70歳以上から65歳以上に、2. 要介護認定の緩和。要介護2以上から要介護1、要支援1以上に。要件。粗大ごみを除く家庭ごみを自ら集積場に搬出できず、親族や近隣住民の協力を得ることが困難な人で、次の1から3のいずれかの条件を満たす人。1、65歳以上であり、介護保険法の要介護1、または要支援1以上の認定を受け、介護保険のホームヘルプサービスを利用している人。2、障害者などに対する障害福祉サービスの受給認定を受け、居宅介護を利用している人。3、病気・怪我などにより1、2と同等な状態にあると町長が認める人。なお、対象者と同居している人がいる場合で、同居している人が先に述べた1から3までのいずれかの条件を満たす場合も、ふれあい収集の対象になります。問い合わせ、環境管理課清掃センター、電話 33-5003、 高齢者は長寿介護課 34-2103、 障害者は健康福祉課 34-2090。 健康ポイント事業参加者募集。健康の幸は幸せ。活動量計を持って歩いて、ポイントを貯めて楽しく介護予防。貯まったポイントは最高2000円の地域商品券と交換できます。ぜひご参加ください。期間、参加時から令和8年2月末応募方法、窓口長寿介護課窓口で申し込み、電話 34-2052 へ。事業概要の QR コードがあります。注意、今年度から介護予防事業になります。1、対象年齢が65歳以上に。2、年会費が500円に。国民健康保険加入者も年会費が必要。3、ポイントの地域商品券への交換額が最高2000円に。切り取り線のついた俵本健康ポイント事業応募用紙があります。振り仮名、氏名、生年月日、住所、郵便番号 636-0000 俵本町 〇〇〇〇、 身長、電話番号、性別、選択コース、活動量計コース、アプリコースのどちらかを選択。手続き方法、説明会参加、事前学習のどちらかを選択。なお、2人以上応募する場合は、応募用紙をコピーして使用ください。長寿介護課介護認定高齢者支援係、電話 34-2052。 12ページ、住宅の耐震化、 ブロック塀などの撤去の支援。5月12日月曜から受付開始。耐震診断や耐震改修工事の支援をしています。詳細は町ホームページをご確認ください。住宅の耐震化の QR コードがあります。 1. 木造住宅の無料耐震診断。対象となる住宅、町内にある一戸建て木造住宅。注意1、木造以外の構造が混在している住宅。平成12年6月1日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。注意2、店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。建築年平成12年5月31日以前の着工。対象者、対象となる住宅の所有者など。支援内容、町が委託する耐震診断員を派遣して診断を実施します。募集件数20件、抽選。2. 住宅精密耐震診断費補助。対象となる住宅、町内にある住宅、非木造住宅も対象。注意、店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。建築年問わず。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震費の3分の2の額。1000円未満は切り捨て、上限8万6000円。募集件数2件、抽選。3、木造住宅の耐震改修工事費補助。対象となる住宅、町内にある木造住宅。注意1、木造以外の構造が混在している住宅。平成12年6月1日以降に増築された住宅や特殊な工法の住宅などは対象外になることがあります。注意2、店舗などの用途を兼ねる場合はその部分が延べ床面積の2分の1未満のもの。注意3、町が実施する耐震診断またはそれと同等以上の効力を有する耐震診断で診断結果が 1.0 未満の木造住宅に限ります。建築年平成12年5月31日以前の着工。対象者、対象となる住宅の所有者など。補助金の額、耐震改修工事費の5分の4の額。1000円未満は切り捨て、上限115万円。対象工事、耐震改修工事で耐震診断結果が 1.0 未満と診断された住宅を 1.0 以上とする耐震改修工事、または 0.7 未満と診断された住宅を 0.7 以上とする耐震改修工事。募集件数5件、抽選。4、ブロック塀などの撤去費補助。対象工事、対象となる道路に面する安全性が確認できないブロック塀などの撤去工事。補助金の額、ブロック塀などの撤去に要する経費、1メートルにつき1万円を上限の2分の1の額。1000円未満は切り捨て、上限10万円。募集件数4件、抽選。申し込み方法、所定の申請用紙に必要事項を記入し、契約前に必要書類を添えてまちづくり建設課へ。申し込み多数の場合、昭和56年5月31日以前着工の住宅が優先。抽選応募期間、5月12日月曜から 27日火曜、土曜、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時15分。なお、募集件数に達しない場合は、抽選日以降、12月12日金曜まで随時受け付けます。抽選日時、5月28日水曜午前10時。場所、町役場201会議室。なお、抽選の場合はご連絡します。工事などの完了期日。申し込み後、次の完了期日までに工事を終え、書類手続きを完了するものとします。完了期日、令和8年2月13日金曜。まちづくり建設課都市計画係、電話 34-2085。
13ページ、清掃センターからのお知らせ。ゴールデンウィーク中の燃えるゴミの収集。普段の燃えるゴミの収集日、月曜、木曜日の自治会。ゴールデンウィークの収集日、5月1日木曜、火曜、金曜日の自治会。5月2日金曜、午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。注意、5月5日月曜祝日、6日火曜振替休日、ゴミの収集、持ち込みの受付を行いません。小型家電製品、羽毛製品の無料収集、予約が必要。6月7日土曜午前9時から11時30分、小雨欠航、黒田 50-1、浄化センター。対象、町内に住所を有する人がその住所において使用していた次の家電製品、羽毛製品。収集できるもの A、B ともに1住所5点まで。 A、 小型家電製品、プリンター、空気清浄機、扇風機、サーキュレーター、炊飯器、電子レンジ、オーブントースター、オーブンレンジ、電動ミシン、掃除機、食器洗浄機、食器乾燥機、電気ポット、電気ケトル、加湿器、除湿器、灯油を使用しない電気ストーブ、DVD、VHS、ブルーレイレコーダー。 B、 羽毛製品実証実験中、ダウン率が 50% 以上で品質表示タグが読めるもの。羽毛布団、ダウンジャケット、ダウンベスト、ダウンコート。品質表示、例えば羽毛掛け布団ダウン 90%、フェザー 10% のものは収集できます。フェザー 70%、ダウン 30% のものは収集できません。申し込み期間、5月12日月曜から6月6日金曜、土曜日曜日祝日を除く。申し込み方法、持ち込む人の住所、氏名、連絡先、製品の種類、希望時間を環境管理課へ直接または電話で申し込み、 33-5082。 持ち込み時間、各時間予定数に達し次第受付終了。1、午前9時から9時30分2、9時30分から10時、3、10時から10時30分。4、10時30分から11時。5、11時から11時30分。浄化センター場内は一方通行で、入り口は南側です。当日、本人確認できるものをご持参ください。電池やバッテリーは取り外し、 有害ゴミの日に出してください。濡れている羽毛製品は回収できません。製品の卸し作業はご自身でお願いします。悪天候により中止する場合は当日朝8時30分までに町ホームページ、町 LINE でお知らせします。詳細は町ホームページをご確認ください。小型家電製品の無料収集と羽毛製品の無料収集のそれぞれの QR コードがあります。環境管理課清掃センター電話 33-5003。14ページ、超青少年健全育成推進協議会を解散しました。青少年を取り巻く環境の変化に応じた事業を、文化振興課で総括的に取り組みを行っていく道筋が立てられたため、超青少年健全育成推進協議会を解散しました。今後は、文化振興課が主体となり、各種事業を実施します。解散日、3月31日。ご協力いただきました皆様へ、これまで40年もの長きにわたり、ご尽力いただきましたことに、深く感謝を申し上げます。形は変わりますが、今後も子どもたちの健やかな育成のための活動を継続しますので、引き続きご協力お願いします。協議会開催に伴う変更点など、各種部会廃止、継続事業、実施、文化振興課、町内店舗周り、親子で星を見る会、夏、冬、ソニー宿泊体験学習、新体力測定と健康スポーツの集い、廃止事業、SDGs、シーカ募集、青少年講演会、青少年健全育成の集い、内容などを変更する事業、子ども110番の家の旗、一斉点検、協議会で実施、文化振興課から各校 PTA へ協力を依頼に変更、推進地区取り組み、自治会などで実施、子どもと地域住民の交流の場の創出に向けた取り組みを文化振興課が支援に変更、親子ふれあい体験教室、放課後子ども教室として文化振興課で実施。文化振興課電話 32-6191。 中央体育館にジムを開設、町中央体育館旧生き生き健康ルームに運動ルーム、ジムを開設しました。健康づくりなどにぜひご利用ください。利用時間、午前9時から午後9時。利用料金、前日100円。大和まほろば広域定住自立圏内、市町村在住の人を含む。定住自立圏外在住の人は200円。中学生以下は保護者同伴。詳細はこちらの QR コードがあります。文化振興課電話 33-5882。 15ページ、情報公開制度、個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度と個人情報保護制度の令和6年度の運用状況がまとまりましたのでお知らせします。4月11日時点、情報公開制度の運用状況。情報公開制度は、町民の皆さんの調整への参加と開かれた調整を推進するために、町が保有している行政情報、 公文書の開示を請求できる権利を保障するものです。表1、公文書の開示請求、申し出の運用状況。開示請求、実施機関、庁長部局、決定内容、開示12件、部分開示10件、非開示なし、却下4件、取り下げなし、合計26件。教育委員会、決定内容、開示3件、部分開示5件、非開示、却下、取り下げ、いずれもなし、合計8件、申し出、庁長部局、決定内容、開示なし、部分開示2件、非開示、却下、取り下げ、いずれもなし、合計2件。決定内容、合計、開示15件、部分開示17件、非開示なし、却下4件、取り下げなし、総合計36件。なお、開示請求の決定に対する審査請求はありませんでした。表終わり。個人情報保護制度の運用状況。個人情報保護制度は、庁が保有する個人情報を保護するとともに、皆さんの自己情報について、開示や訂正など、個人の権利利益を保護するものです。表2、個人情報の開示等請求の運用状況。開示請求、実施機関、庁長部局、決定内容、開示なし、部分開示1件、合計1件。表終わり。個人情報取扱い事務の届け出状況。個人情報保護制度を実施する庁の機関、実施機関が個人情報を取り扱う事務を行う場合は、その目的、対象者の範囲、記録項目、収集先などを明らかにし、庁長へ届け出なければなりません。表3、個人情報取扱い事務の届け出状況。実施機関、件数の順です。庁長部局、内訳、庁長公室、16件、総務部、43件、住民環境部、42件、健康福祉部、132件、産業建設部、84件、会計課、2件、合計319件、教育委員会63件、選挙管理委員会9件、公平委員会3件、監査委員2件、農業委員会7件、固定資産評価審査委員会2件、議会3件。総合計408件。表終わり。総務課法務文書係、電話 34-2108。 国民年金の加入届出について。国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入しなければなりません。届出が必要なとき、加入時だけでなく、被保険者種別が変わったときにも必要です。退職したとき、会社員や公務員など、厚生年金保険の加入者の場合、配偶者に扶養されていたが、配偶者が 厚生年金保険の資格を喪失したとき、配偶者の扶養から外れたとき、注意、届出をしなかった場合、年金額が少なくなったり、年金を受け取れなくなったりすることもあります。国民年金の加入種別、第1号被保険者、自営業の人やその配偶者、学生、フリーターなど、手続き場所、町住民保険課、桜井年金事務所窓口、第2号被保険者、会社員や公務員など、厚生年金保険加入者、届出は会社や官公庁など勤務先が行います。第3号被保険者、第2号被保険者に扶養されている配偶者、届出は配偶者の勤務先を通じて行います。届出に必要なもの、離職票、退職証明書、資格喪失証明書など、退職日のわかる書類、年金手帳など、基礎年金番号の確認ができるもの、本人確認書類、マイナンバーの確認ができるもの、本人確認書類について、写真付きの場合、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、いずれか1点。写真なしの場合、健康保険の被保険者証、年金手帳、医療受給者証など、いずれか2点。退職などと同日で、第2号、第3号の被保険者となる場合、届出不要。桜井年金事務所、電話 42-0033、町住民保険課 34-2097。